どうもこんばんは、大魔王です。戻ってまいりました、大魔王のお風呂ラジオ。久々、間入院ラジオ6回やってるので7週ぶりということになります。自宅のお風呂スタジオからお送りします。お風呂ラジオ、復活いたしました。先日12日、火曜日に退院をいたしまして、術後実にちょうど2週間、丸々2週間で退院ということになりました。短かったのかな。なんか先生とかリハビリの先生とか皆さんおっしゃるにはかなりの、脅威の回復力ということになっているみたいです。ただね、頭がね、まあまあ痛い。ただ退院した翌日にですね、それまで毎日毎食後飲んでいたロキソニンを翌日の朝までで、あとはもう毎食後は飲まないという形に変わったんですよ。で、翌日、翌々日は全く飲まずで、何日だ？今日は何日なんだろう。20日ぐらいですかね。12、13、水、木、火、水、14、15、16、火、水、木、金、土、今日は17日か。だからね、昨日と今日は、ちょっとさすがに頭が痛くてロキソニン飲んだんですけど、まあ、切っててこれぐらいなら、切っててって頭じゃなくてね、薬をね、ちょっとカットしていて、この状態なら、まあ、薬ずっと飲み続けて、病院に行った時よりは随分マシになってますし、左の後頭部がずーっと痛かったのが、まあ、痛いんですよ。痛いんですけど、ロキソニン飲んでて、それでも痛かった時よりは全然マシになってて、で、もうパンパンに腫れてたんですよ、後ろが。なんですけど、その腫れはほぼ効いたかなと、触ってる感じはね。見た目どうなのかもちょっと自分では見れないのでわかんないですけど、もうかなりいい感じになっております。そしてですね、先週の配信してる頃かな。もうちょっと前だな。午前中だったと思うんですけど、写真でツイッターとかフェイスブックに上げてるので、分かってらっしゃる方もいらっしゃるかと思うんですが、そもそも最初にスキンヘッドにしてないので、大変無残な、なんか、落ち武者のような髪型になってたんですね。で、その無残な状況ではさすがに、なんていうの、退院して、家の近所とか、どっか出かけたりとかやっぱりできにくいので、前日に病院内にある散髪屋さん行きまして、丸々買ってもらいました、スキンヘッドに。そういう方というかもう長期入院してる方はね、なかなかやっぱり来られないということで、結構予約がいっぱいだったんですよ。まあ利用室つっても、椅子が2つしかなくて結構いっぱいだったので、一旦午前中開店すぐに行ったらもうすでに2人座ってらっしゃって、予約もたくさん入ってて、なので昼からまた来てねということで昼に行って、全部丸刈りにしていただきました。まあ Facebook、Twitter にも書いたんですけどね、大学の時に、ザマーカンカンという関西ローカルの番組がありまして、そのザマーカンカンの中で、アメフトにも大変造形がある、タージンさん。ね。その頃はそういうイメージなかったんですけど、タージンさんがいらっしゃいまして、まあロケに来てたんですね。学内には許可を取ってないから多分入ってないんですけど、学校の前あたりでロケをしてらっしゃいまして、僕はもちろんテレビマンでも何でもないただの大学生で、で、まあそんなロケがやってるよ、見に行こうぜってなってノリでわーっと見に行ったんですよ。で、その当時のそのロケっていうのは何かっていうと、網田くじを3本引いて、 で、僕が目をつぶってるか後ろ向いてる間に何本か線をタージンさん自身が引いて、で、タージンさんがその当たり外れのところに寝そべってですね、アスファルトに普通に書いてるんですけど、寝そべって、で、どれか選んで、まあ僕も何本か線を引いて、当たり外れを引くと。で、3本のうち1つは当たりで、無条件で3万円もらえますと。で、他の2つは、外れなんだけど、1万円くれる代わりに、丸刈りにしなければいけないというルールがあって、丸刈り板、ウーのコーナーだったんですけどね。で、そのコーナーのロケだったので、まあ、ノリでやりますって言ったんですよ。お金ももらえるし。したら見事に外しまして、丸坊主にされまして、タージンさん自身に駆られてね、丸坊主にされて、で、その後、1年には満たなかったと思うんですけど、まあ1年近く、スキンヘッドで自分で剃ってね、暮らしてたんですが、それ以来のスキンヘッド。ただ、もう生えてきてるんですね。ちょっとずつね。だから、まあ、スキンヘッドを続けるつもりはないので、とりあえず無惨な髪型をなんとかしたかったから買っただけなんですけど、まあでも、久しぶりにスキンヘッドになりまして、で、退院してまいりました。で、まあ極力ね、動いた方がいいと言われているし、運動もしてくださいと、リハビリの先生からも言われているので、翌日は特に何もしなかったのかな。まあ、近所をちょっと回ったぐらい。で、その翌日、14日ですね、に大阪の方に出て、世話になってる会社と、二つと、友達がやってるカフェとか、友達がやってる、そうですね、バルを回って、まあ、顔出しと、ご挨拶。まあ、ずっと心配かけてましたんで。うん。それをして、帰ってきて、まあ、その日は1万5千歩ぐらい歩いてましたね。で、そのまま週末になだれ込んで、やっぱりね、ロキソニンずっと飲んでないときつくなってきて、昨日と今日、土曜日と日曜日にロキソニン一粒ずつ飲んで、まあ、今ということですね。今はだいたい夜の10時過ぎたぐらいなんですけども。まあそんな感じで帰ってまいりました。お風呂ラジオをね、再会母よというメールテーマで今回やろうと思ってね。まあ本当に休止してないんですよ。まあ入院ラジオもやってましたし、とりあえず毎週休まずにやってる。このラジオだけ唯一、本当にうちの父親が亡くなった時だけ一日休んで、それ初年度のまあ、このラジオ始まったのが2011年の2月ぐらいで、で、7月に父親が亡くなったので、その日1日だけ休んだんですよね。うん。もう多分今はネットには残ってないですけど、まあ、CD とかご購入いただければ全部の入ってますが、もうその時は結構辛い気持ちで、まだね、バタバタしてた時でしたから、まあ、それでもそのまま、父親への思いを、トロしてやりました。多分 CD の1枚目か2枚目に入っていると思います。それ以外全然休んでこなかったので、まあ休みたくなくて入院ラジオという形でやらせてもらいましたが、まあ一応今回以降は休まずにできるかと思います。多分ね。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、結構な回数いってますが、まあ500まではまだまだ先ですね。まあこれからも大魔王とでまた徐々に再開していくと思いますが大魔王ラジオチャンネルを今後もよろしくお願いします。それでは大魔王のお風呂ラジオスタートです。大魔王お風呂ラジオ。ということでね、まあ、再開しちゃいました。退院の当日にもうこっち帰ってきてちょっと落ち着いた後にですね、家の近所にあるスーパー銭湯に赴きまして、もう相当の長風呂をして、まあ、ただね、あそこはああいうスーパー銭湯っていうのはいろんな風呂に入りたいからさ、結構動き回って、ちょっとずつだったので、のぼせることもなかったですけど、まあ家の風呂も ここ数日はだいたい朝と夜と2回ずつ入ってて、まあこれも2回目です今日。で、暖房かけていつも入ってるんですけど、まあ暖房の音うるさいんで、今は暖房切って配信というか収録しております。まあでも大変な6週間でしたね。ほぼ1ヶ月でやっと手術になって、そこから2週間で退院と。でまだもちろん完治ではありませんし、28日にですね、もう一遍外来があるんですよ。その外来で、大丈夫であれば次の通院は1年後とか半年後になるんじゃないかと言われています。まあ、安心はしてないんですけど、なんとかほっとしている状態ですね。まあ、汚い部屋で寝てますけど、やっぱり病院のベッドよりは自分のベッドの方が快適に寝れるなっていうのが正直なところで。まあ、それでも、未だに1時間ごとぐらいには目が覚めちゃうんですけど、まあ、昨日の夜はね、もうもしかしたら、ロキソニンが効いてるのかもしれませんが、最初の2時間ぐらいで2回ぐらい起きたんですけど、それ以降4時間ぐらい目が覚めなくて、ちょっとずつ睡眠障害というか、そういう部分も改善してきてるんじゃないかなと思うので、ちょっと嬉しくなってますね。まあこうやって、久しぶりに、まあなんだったら、大魔王のお風呂ラジオ2にしてもいいんですけど、まあめんどくさいから、また1回からのカウントになるんで、お風呂ラジオが再開したというのは中で分かってもらえれば、それでいいんですけどね。結構大変でしたし、まだこれからも大変なのは多少続くんだと思いますけど、まあご心配もかけましたし、皆さんにもお詫び申し上げながら、前にこう入院ラジオ中にも言ってますけどね、拾い上げた命ですから、生きてるだけで丸儲け精神で、動けるようになったらどんどん動いていこうと。週末の仕事は辞めてしまったので、結構休みは増えると思うんで、今までみたいな無茶はしないまでも、なんとかしていきたいなと思っています。まあ、退院報告はこれぐらいなので、再開というテーマで、実は何も考えてなかったんですが、まあ、長く続けているものっていうのは、そして、一旦やめたけど再開したものっていうのはあんまないんですよね。多分それで言うと、オタクの隠れ家という、これもネットラジオの配信なんですけど、こちらがですね、もともとフォンブラウンという、まあ、カフェがあって、プラモ模型カフェみたいな感じで、模型をめでながらお茶を飲むという、そういう、まあ結構ニッチな、カフェだったんですけど、そこを、まあ、最初に、なんか、どんどん盛り上げていきたいねっていうことで始まったのが、オタクの隠れ家だったんですが、どれぐらいかな、月一で、どれぐらい続いた頃か忘れましたけれども、まあ、1年とか2年経った頃かな、そのフォンブラウンさんが閉店されまして、で、閉店されちゃったので、まあ、収録場所ももう確保できないし、どうすればいいかもわからなくて、しばらく休んでました。まあ、2、3ヶ月だったのかな。で、相変わらず収録場所は特に確保できてないので、まあとりあえず日本橋あたりに今の収録場所であるアルカアルカがその時あったのかな、あんまり覚えてないんですけど、6年か。今度で6周年になるんですね、アルカアルカが。で、僕たちのそのオタクの隠れ家という番組がもうすぐ100回で、まあ1月2月と、このまま行くと3月も休む形になるんですけど、休んで100回、99回なんですね、次が。だから、12×6、7、84だから。あ、もしかしたらまだあるかあるかというお店はなかったかもしれないですね、その頃ね。で、とりあえず日本橋で集まって、そこから地下鉄日本橋駅までの間、もう iPod Touch で、今も iPod Touch で収録してますけど、二人で、まあ、喋りながら駅まで行って、当時ニカド君は奈良に住んでたんですよ。で、近所じゃなかったから、まあそんなに長くいれないし、今はもうすぐ近所なんで歩いて余裕で帰れるとこだから、まあ結構遅くでも行けるんですけど。で、僕も京都ですね。で、日本橋駅で右と左へ泣き別れでね、別れていくんですが、もうその間の5分10分で収録して、もうほぼノーカットで 出してたんですね、当時ね。まあ、これもネットには残ってません。すべてはケロログが潰れたからですが。で、その後、アルカができて、じゃあアルカで撮ろうよってなったのか、なんかそんな感じだったと思います。間にもしかしたら別の場所で撮ってる時代もあったのかもしれませんが。それが、唯一ぐらいですかね。ただ、もう、再会母よというタイトルで言えば、1月2月は少なくとも休んでますので、すべての番組を。っていうことは、まあ、すべてが再会母よ。1月にドロータ工場だけは配信して、そして病院に向かってるんですけど、まあ、2月3月は休みで4月からじゃあ再会しましょうかって話になってるので、それも再会母よです。できれば僕は微妙な関係という番組をね、復活させたいんですけど、相方となかなか連絡が取れなくて、それがちょっとまだまだ無理な話なのかなと思ってますけどね。まあだから今のところこのお風呂ラジオこの6週間、まあその6週間の間も、まあ、入院ラジオとしてやってましたし、1回も休まずにやってきたので、もうそういう意味では、この番組は休止してないといえば休止してないんですけどね。でもやっぱりお風呂ラジオとしてこうやって戻ってこれたのはやっぱり嬉しいですね。しみじみしますね。まあこれで月末に行くお医者さんで本当に検査して何もなければ本当にいいんですけどって感じです。本当に望んでいるところですね。まあでも大きい病気本当にしたことはないですし、あれですけど、とりあえず腫瘍があること以外はまあまあ健康体で、まあ多少血圧が人よりは高いってこととコレステロール値が高いとは言われましたが、まあ糖尿はないみたいですし、まあ大丈夫なんでしょうね、多分ね。まあとりあえず運動して食事に気をつけてくださいってことで、まあ退院してね、初日はやっぱりまだロキソニンが効いてたのか結構バクバク食えたんですけど、翌々日大阪に行ったぐらいの時からどうもやっぱりね食欲が出なくて、もうみるみるうちに痩せてきまして、今の状態で年末年始のピーク時12月頭ぐらいに家で測った時から言うと、もう17、8キロは落ちてる状態です。まあ、ただほぼ見た目にはわからないっていうのはね、ちょっと悲しみではありますが、まあまたどうせね食欲戻ってきたら食っちゃうんですけど、アルカアルカに行った時も最初に唐揚げを頼みまして、で、まあ、結構大きめに作ってね、大門さん回復されたのでサービス1個しときましたって言われてるんですけど、もう手余して持て余してね、その後プラセボに行くのでアルカでは我慢してプラセボの方でパスタをいただこうと思ってたんですけど、とてもとても食える状態じゃなかったです。唐揚げをあんなゆっくりで、しかも完食できるかどうか微妙なぐらいだったんで、まあ結構歩いてたから疲れもあったとは思うんですが、それ以降もあんまり食欲は戻ってませんので、まあこのまま20キロ30キロ痩せれたらいいなとは思ってますが、どうなることやらってところですね。はい、ということでこの後はいつものあのコーナー、今日も芥川龍之介作品から読んでいこうと思います。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドリングスペシャルラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整など。 タイヤのことなら何でもご相談ください。 072-643-6741 まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
さあ、芥川龍之介作品悪魔、今までひらがなカタカナの部分で読んでたんですけど漢字になってきましたね。今度のはこれ多分小説だと思うんですが、結構エッセイ的なものもあるんでよくわかりませんけど、まああんまり思ってなかったんですけど、確かそれからとか結構長かったと思うんですが、悪魔という作品、また12ページの非常に短編になっております。短編が多いんですね、芥川先生はね。はい、ということで芥川龍之介悪魔読んでいきたいと思います。バテレン・ウルガンの目には他の人の見えないものまでも見えたそうである。ことに人間を誘惑に来る地獄の悪魔の姿などはありありと形が見えたという。ウルガンの青い瞳を見た者は誰でもそういうことを信じていたらしい。少なくとも南蛮寺のデウス如来を礼拝する奉公人の間にはそれが疑う余地のない事実だったということである。古写本の伝えるところによれば、ウルガンは織田信長の前で自分が京都の町で見た悪魔の様子を物語った。それは人間の顔とコウモリの翼とヤギの足とを備えた奇怪な小さい動物である。ウルガンはこの悪魔が、あるいは塔のクリンの上に手を打って踊り、あるいは四つ足門の屋根の下に日の光を恐れてうずくまる恐ろしい姿をたびたび見た。いや、そればかりではない。ある時は山の奉仕の背にしがみつき、ある時はうちの女房の髪にぶら下がっているのを見たという。しかしそれらの悪魔の中で最も我々に興味のあるものは、何がしの姫岸の腰の上にあぐらをかいていたというそれであろう。古写本の作者はこの悪魔の話なるものをウルガンの風流だと解している。信長がある時その姫君に化粧して立って自分の意に従わせようとした。が、姫君も姫君の二親も信長の望みに応ずることを喜ばない。そこでウルガンは姫君のために言葉を悪魔に書いて信長の暴挙をいさめたのであろうというのである。この解釈の逃避は、元より今日に至ってはいずれとも決することが容易ではない。と同時に、また我々にとっては、むしろいずれにせよ差し支えのない問題である。ウルガンはある日の夕べ、南蛮寺の門前で、その姫君の腰の上に、一匹の悪魔が座っているのを見た。が、この悪魔は他のそれとは違って、玉のように美しい顔を持っている。しかもこまねいた両手といい、うなだれた頭といい、あたかも何事かに深く思い悩んでいるらしい。ウルガンは姫君の身を気遣った。二親と共に熱心な天主教の信者である姫君が悪魔に見入られているということはただごとではないと思ったのである。そこでこのバテレンは腰の上へ近づくと、たちまち尊いクルスの力によって難なく悪魔を捕らえてしまった。そうしてそれを南蛮寺の内陣へ襟髪をつかみながら連れてきた。内陣には恩ある寺ヤソキリストの偶像の前にろうそくの火がくすぶりながら灯っている。ウルガンはその前に悪魔を率いて、なぜそれが姫君の腰の上に乗っていたか厳しく司祭を問いただした。私はあの姫君を堕落させようと思いました。が、それと同時に堕落させたくないとも思いました。あの清らかな魂を見た者は、どうしてそれを地獄の火に汚す気がするでしょう。私はその魂を嫌が上にも清らかに曇りなくしたいと念じたのです。が、そうと思えば思うほど、いよいよ堕落させたいという心持ちもしてきます。その二つの心持ちの間に迷いながら、私はあの腰の上で、しみじみ私たちの運命を考えておりました。もしそうでなかったとしたら、あなたの影を見るより先に、おそらく地の底へでも姿を消して、こういう浮き目に遭うことは逃れていたことでしょう。私たちはいつでもそうなのです。堕落させたくないものほど、ますます堕落させたいのです。これほど不思議な悲しさが、またと他にありましょうか。 私はこの悲しさを味わうたびに、昔見た天国の朗らかな光と、今見ている地獄の暗闇とが、私の小さな胸の中で一つになっているような気がします。どうかそういう私を憐れんでください。私は寂しくって仕方がありません。美しい顔をした悪魔は、こう言って涙を流した。古写本の伝説は、この悪魔の成り行きをつまびらかにしていない。が、それは我々に何の関わりがあろう。我々はこれを読んだ時に、ただこう呼びかけたいような心持ちを感じさえすればいいのである。ウルガニオ、悪魔と共に我々を憐れんでくれ。我々にもまた、それと同じような悲しさがある。だそうです。結局、古写本を見てのエッセイなのか、小説なのかは分かりませんでしたね。はい。まあいいんじゃないでしょうか。その分からないところが、もしかしたら作品の面白さなのかもしれないと、今思い出しました。分かんないけどね。ということで、久しぶりにやりました、お風呂スタジオからの、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、久しぶりにやって、ちょっと嬉しかったです。それでは、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこの辺りで失礼します。大阪そこが北大阪だよ。トラックタイヤも扱ってるプロの店。北大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な天才があなたを待ってます。タイヤのことなら待ってます久々にやっておりますお風呂ラジオからのお風呂ラジオ再開いたしまして、まあ短めといってもまあ入院ラジオの時よりは長いかな。まあこんな感じで進めていきます。来週もまた無事にお風呂ラジオできたらなと思っています。あ、多分ね出かけてるのでどっかから出張お風呂ラジオになるかとは思います。はい、ということで、メールなど読んでいきたいと思います。大魔王さん、いつも配信楽しみにしています。チチリアジュンジュンです。お風呂ラジオ再開おめでとうございます。あ、どうもありがとうございます。術後完治までを大事にしてください。まあね、この大事にするとこと、まあ4月の半ば前には仕事も復帰したいので、その辺でスピード上げたい部分とあって、なかなか難しい加減なんですよね。まあその頃には痛みもほぼなくなってんじゃないかなとは思うんですが、どうなんでしょうか。さて、再開したことを話したいと思います。Nintendo 3DS です。ソーシャルゲームばかりやっていたので 3DS は触っていませんでした。久しぶりに立ち上げてやってみると、やりたい時間だけ回復なしでできるので、ストレスなくできました。 たまたま無料ダウンロードソフトがあったので、サッカーはよく知りませんが、稲妻イレブンを徹夜でクリアしました。スマホの方が時間に制限ができて、逆に生活リズムにはいいような気がしましたと。そうですか。僕は 3DS は持ってないですね。DS は持ってましたけど、どこにあるかもわかんないですね。まあ基本的にね、ゲームほぼほぼしないんですよ。で、僕がやってるゲームといえば、歩いてる時についでにできるポケモン GO と、あとアメーバピグなんですけど、アメーバピグの PC 版が、なんと終わっちゃうということで。だからいつだったか忘れましたけど、まあとりあえず終わっちゃうらしいです。もう非常にね、悲しいんですけど、まあフラッシュを使ってるので、フラッシュから他の何かに移管することがね、なかなかできなかったのが、アメーバさん自身のね、敗北であるというふうに、停止するサービスが終わるよというところに、長文で予約すると書いてありました。まあしょうがないけどね、時代だからね。まあその分重いですし、フラッシュは。いろいろ早くなってるとはいえね、今後、5G とかになるときにフラッシュが全廃されてしまう可能性もあったりして、そういうのが原因だと思われます。まあそれも別に課金もしてないし、ソーシャルゲームは一時期ちょこっとやってましたけど、今や何もやってませんし、ゲームをほとんどしない。ゲーム機も、ファミコン、スーパーファミコン、PC エンジン、なんだっけ、セガメガドライブ、までは持ってました。で、本体は全部もらい物です。だから、ファミコンを家で、自分家で初めてやったのは、大学生の時ですね。うん、大学生の時にもらって、もちろんもっと前からありますけど、だから全然やらない。まあ、ハードもいらないからあげるって言ってもらったので、その時期はいろんなソフト買ってね、うん、やったりしましたけど。まあ今ミニメガドライブとか出てるらしいですから、まあそれで面白かった当時のタイトルが残ってれば、買ってもいいかなと思うんですけど、もうそれこそテレビに繋がなくちゃできないっていう時点で、なかなか僕にはハードルが高いですね。やっぱり、いわゆるニンテンドースイッチみたいな形でね、外に持ち出してできるならば、そこに液晶を備えているならば多少高くても買うかもしれませんけど、家に繋ぐという時点でもうしんどいですね。だから多分買わないと思います。まあ、別に憎んでもないし、やらないこともないけど、特にやりたいことはない。そして、そういう、まあネットワークのね、ゲームにしても、なんていうのかな、時間を取られたくないんですよ。だからずっと付き合わなきゃいけない、いわゆるそのサッカーゲームとか、野球ゲームとか、何ですかね。まあレーシングのゲームでも、モンハンでも何でもそうですけど、ずーっと見てずーっとやらなきゃいけないじゃないですか。もうあれがしんどいですよ。だから何かパソコンで何かを作業してるときに、息抜きのためにちょっと、こうなんちゅうの?その、ビグライフで、作物植えたりとか、もう配信、新しいクエストの配信がもうすっかり終わってしまっているピグアイランド、ピグカフェ、ピグワールドっていうのもデイリーしか来ないんですね、新しいクエストは。だけど、まあちょこちょこそのデイリーのクエストだけ、とりあえずクリアして。もうそれだけを楽しみにっていうかね、まあただのルーティン作業なんで、面白くてやってるわけでも何でもないんですよ。癖ですね。ほとんどね。だからもうやりたいとかなってももうここ2、3日開いてませんしね。まあそんな感じです。僕にとってのゲームはそんな感じですね。だから、携帯ゲームももう一生懸命やるものほんとないですね。一個だけこう、ネットじゃなくてダウンロードしてるブツリスっていうのがありまして。テトリスなんですけど、落ちてきたやつがピタッとは、もう、ピタッとはまるじゃないですか、普通は。普通のテトリスは。物理数は中に物理の法則が入っているので、落ちてきた部品が跳ねたり、転がったりして、もう瓦礫みたいになって、でもぴったりじゃなくても、一応、一個ちょっと軽く開いてても、消えたことになるっていう。まあ、10っていうね、ライン10っていうのはぴったりじゃないと消えないので、本当難しいんですけど、まあ、ライン9の つまり全部が埋まらなくても消えるよっていうのは、時々本当に暇な時にはやったりしますね。ツイッターも全部見た、フェイスブックも全部見た、そういう時にはやったりはしますけど、まあ、ほとんどやらないですね、それもね。はい、ありがとうございました。まあ、お風呂ラジオに戻って再開して、これからもご愛顧お願いします。はい、それでは質問箱の読んでいきたいと思います。まあまあ送ってもらってますね。大魔王さんはパンチラ派、ムネチラ派、春郎さんはどっちだと思いますか。ほー、どうなのかな。まあでもね、パンチラはね、中高生の時に卒業しましたよね。うん、これ前にも言ったかもしれないですけど、ラッキースケベじゃないんですよ、今や。別にパンツ見えたからどうやねんっていうのがあって、もう特に堂々とパンツを全く隠さずに見せて、もう座ってるショッピングモールのね、フードコートなんかで座ってる女子高生とか見ても何とも思わないし、まあですね、だから胸チラ派なのかな。僕はそんなに実は巨乳派ではないので、嫌いじゃないですけど、ペチャンコも好きですからね。ペチャンコだとでも、胸チラにならないので、まあそもそもラッキースケベにあんまり興味がないっていうのはありますね。先週はシンゴジラネタを投稿しなくてすいません。いやいや、別に投稿しなくていいです。深く反省しています。で、日本一で初めてシンゴジラでプレビュアライゼーションが実施されたわけですが、今後日本でも多くなっていくと思いますが、知りません。そのわけのわからない言葉がわかりませんね。カラオケで18番の歌いでした。もう10年以上歌うためにカラオケに行ったことがないですけど、波の谷間にの結婚願望はありますか、また現在お付き合いされている方はいますか。いや、結婚願望はね、付き合ってる人がいればあるんでしょうけど、まあ今のところはいませんね。もう十何年いません。次ね、春郎は発体のミュージックは、あ、面白くないので却下です。まあ僕も別に面白いことは言えてないですけど、まあまあ面白くないから却下です。大魔王さんの強靭な体型を維持するには週どれくらいトレーニングするんですか。強靭っていうこと？今日はジンで明日はビールで明後日はウイスキーってことかな。はい、さっきのしょうもないって言ってすいませんでした。大魔王さんのエッフェル塔は元気ですか？いや、僕エッフェル塔持ってないですね。エッフェル塔、あれは持ってますよ。なんだっけ、太陽の塔のフィギュアなら持ってます。寝起きはいいの？寝起きはすごくいいですね。ただ今、ちょっとね、やっぱりまだね、寝起きで、まっすぐスタスタ歩けるほどの元気がないので、やっぱりふらつくからね、ゆっくり起きて、うん。ゆっくり動くようにはしてますが、あなた史上最古の記憶は、そうですね、僕小学校の時全く泳げなかったんですが、幼稚園のプールの時間があって、その時に何にも先生は言ってないのに、多分4歳とかの時にね、自分でザバーッと潜って水の中で目を開けたんですよ。で、なんか、もうそれこそ溺れたんだと思って先生が助けに来てくれたんだけど、せっかく目が開いたのにぐらいの感覚だったような記憶があるんですが、それかな、年中さんあたりだったと思います。好きなお肉の部位は、もう ももですね。間違いなくもも肉です、鶏の。休みの日は、いつまでベッドにいますか？いや、今ね、休みの日じゃないですか、ずっと。まあ、6時から7時には目が覚めて、で、ご飯食べて、まあ、また昼寝したりはしますけど、基本的には、まあ、6時、7時には目が覚めますね。仕事してる時もね、そんなに長くは寝ないです。昔は昼まで寝てとかやってましたけど、そういうことはできなくなってきましたよね。恋人ってリアル画面の中の話、何の話かわかりません。そこまでかな。はい、ということでした。まあまた来週もぜひ突っぱねる 今週のようにね、突っぱねる、読むだけ読んで突っぱねる、そういうパターンもありにはなりますが、質問箱もぜひご活用ください。はい、ということで、エンディングになってきました。やっぱり12ページという短いものにしといてよかったなと思っております。まあだいぶ編集されてると思うんでね、そこまでの分数にはオンエア時というか配信時にはなってないと思いますけど、まあいろいろ体のしんどい部分もありますし、まだまだ干潮というわけではないですけど、まあこうやって久しぶりでもね、お風呂ラジオを復活できたっていうのは非常に喜ばしいことかなと思っています。まあ質問箱もいいですけど、メールをねぜひ bathradio2018@gmail.com でした。はい、こちらの方に、まあ、復帰おめでとうメールでも何でもいいので、よかったら送ってください。まあこうやって続けていけるのも、特に反応なくても聞いてくださっている皆さんが、聞いているからだと思っておりますので、ぜひ来週もお聞きください。それでは大魔王のお風呂ラジオ、きっと来週もお風呂ラジオどこかでやってると思いますので、ぜひ聞いてください。それではまた来週、大魔王でした。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。